今日のメッセージの箇所を読みましょう。今日のメッセージの箇所は、創世記の28章。創世記28章となります。すいません。超えてきたみたい原稿超えてきたみたいですね大変失礼いたしました。自分で書いたものなので覚えていると思います。創世記28章、イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、そして命じて彼に命じていった。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父のベテルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように。神はアブラハムの祝福をお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエソーの母リベカの兄アラム人ベテルの子ラバンのところに行った。エソーはイサクやヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように彼を祝福し、彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと、またヤコブが父と母の言うことに従ってパダンアラムへ行ったことに気づいた。エソはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。それでエソはイシマエルの頃に行き、今ある妻たちのほかにアブラハムの子イシマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻としてめとった。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らでに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫とによって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまたこう言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。そこからヤコブは誓願を立てていった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私と神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。皆さんもご存知と思いますけれども、落語の小話にですね、息子の星取りっていうのがご存知ですか。あるところにですね、お父さんと息子が住んでいました。お父さんが遅くですね、仕事が終わってから家に帰ってみると、息子がですね、庭で一生懸命物干しざおを振り回しています。おいせがれ、お前何やってんだ。あんまり星が綺麗なんでね、 その一つや二つ三つ叩き落としてね、自分のものにしようと思って物欲しさを振って叩き落とそうとしている。お父さんいますね、せがれや、お星様っていうのは空の高いところにあるんだ。そんなところでね、物欲しさを振りましたって届くわけがない。屋根に登れって言ったそういう話なんですご存じなかったですか知らなかったで、まあ、そういうあの雑魚の小話があるわけなんですけれども、神様が私たち人間に与えてくださる祝福というのは空の天の星のようなものであって、私たちがですね、屋根に登ったか、屋根に登って物干しざおを振りましたからって取れるようなもんじゃないということをね、あの私たちは本当に心に留めなければならないと思うのです。今日のこの箇所はヤコブがですね、これこの間見たやつと同じなんですけれども、エソと長子の剣をとですね、一杯の豆の塩を交換して、まあ、その理由としてはエソ自身が空腹に弱かったということ、まあ、一時的な快楽を求める人間であったということをヤコブが知っていたということや、あとはエソがですね、自分自身は力の強い人間であって、イサクから遺産をもらわなくても自分でやっていけるっていう、そういう、自信がある人間であったということもありますけれども、まあ、何よりもエソはですね、長子の剣を軽んじて神様のものであるということを軽んじた。そしてヤコブは弱くですね、ずるく、そして狡猾であった。また人生を実力で切り開く意欲と力の欠如した人間であったにもかかわらず、神様のものであるという長子の剣を手に入れた。それによって、神様の祝福を受ける人生が始まったわけなんですね。でももちろんそれに先行する神様の選びがあったということを、先週学んだわけでした。それでですね、どこからどこに歩いていったかというと、もともとですね、ヤコブ一家、ヤコブじゃない、イサクたちがアブラハムのところから時から住んでいたのはこのベールシェバという場所であったんですけども、ベールシェバからですね、ここが、カランですね、ここにアラムの地、ここまで歩いて、逃げていくわけです。ここにおじさんが住んでいたわけですね。その距離実に数百キロ、ここからここまで300マイルですから約450キロですから、600キロぐらいでしょうか、もう少しでしょうか、分かりませんけれども、そのぐらいは歩いていかなければならなかったわけです。ヤコブはですね、それまでずっと家にいたわけです。お母さんのそばで料理をしていた、そういう人間が杖一本だけを持って盗賊の出没する、この道をですね、一人で歩いていくことになるわけです。私たちの人生もそういうことがあるかもしれませんね。それまで守られて生きていた、その中から自分一人で歩いていかなければいけない、そういう人生の中に私たちは置かれることがあります。その中でヤコブはですね、ヤコブに現れた神様が私たちに現れてくださる、そのことを、ね、私たちは本当に心に覚えたいと思います。ヤコブはその、ベテルというところで、日が暮れたので寝るわけです。もうそこはもうやはり盗賊が、強盗がですね、出没するようなところであったということですけれども、ヤコブはきっと物陰に隠れて寝ていたのだと思います。その時に彼は夢を見た。それはどういう夢だったかというと、見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている、その頂きは天に届き、 見よ、主の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた、私はあなたの父アブラハムの神、サクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫とによって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻す。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと主が約束なさった。皆さんご存知のように、はしごというのは下からですね、高いところに登るために地に足をつけるものですけれども、逆に天の方から天から地に向けてかけられたはしごがあるのをヤコブは見ました。ヤコブはそれまでですね、なんとかこの祝福を手に入れなければいけない、祝福を手に入れなかったら自分はもう力もないしね、長子の権も騙して取らなかった、自分で 豆の汁一杯とでも交換してでも手に入れなかったら生きていくことはできないと思ってた。なんでかというと、彼は弱かったからです。弱かったからです。人を押しのけてのし上がっていく力がない人間だった。自分はそれを意識してたんだと思います。だからそうやって一つ一つこう人のものを盗んだり、あるいは狡猾にですね振る舞ったりしてやろうとしていた。しかし祝福っていうのは、自分が少しずつ何かをやって手に入れていくものではなくて、天の方からやってくるんだっていうことを神様ヤコブに教えようとなさるわけですね。で、教えるだけじゃなくて、それを与えるとおっしゃってるわけです。私たちは神様の祝福を得るために頑張らなければいけないというふうに普通考えるわけです。マルティン・ルターはそのことをはしごの神格と言いましたけれども、私たちは一生懸命お祈りをして、そして自分の霊性を高めようとする、あるいは一生懸命献金をして教会のために尽くそうとする、また一生懸命奉仕をして、教会を大きくしていこうとする、それは全て素晴らしい技ではあるわけですけども、そのことによって私たちは神様に近づくことはできないんだとルターは言うのです。近づくことはできないというか、私たち自身の技によって神様の祝福を受けるとか、私たち自身の技によって神様に近づく祝福にこう一歩一歩近づくことというのはないのだとマルチン・ルターはもう宣言しました。なぜかというと、その祝福のすべては全部神様から来るんだというのです。全部神様から来る。だから私たちはもちろんお祈りはするし、奉仕もするし、献金もします。だけどそれは私たちが神様に近づくためのものではない。神様に対する感謝であって、神様に対する思いの表れであるのであって、それは私たちが神様から祝福を得るための行為ではありえないとルターは教えました。教えたというか告白したのです。それは聖書がそのことを教えているからです。ヤコブもそうです。神様がヤコブにまず祝福の一番最初のものとしてお示しになったのは何か、それは祝福、神様の恵み、それは天からやってくるんだということをヤコブに教えることであったのです。何かヤコブがいろんなことをやっていった後でそのことを教えられたのではない。一番最初にですね、まず祝福は天からやってきてあなたのところに届くのだ、で、私があなたと共にいるんだ、私、あなたがどこへ行っても私あなたと共にいるということを神様はヤコブにお語りになりました。お約束になりました。そしてこの土地をあなたとあなたの子孫に与えると約束なさったのです。私たちは祝福という言葉にどういうイメージを持っているでしょうか。祝福、神様が祝福するって約束なさったらすぐにいいことがあればいいと思いますよね。 祝福するっておっしゃったのに、まあ、実はヤコブはですね、この後神様祝福するっておっしゃったのにいきなり騙されるんですね、おじさんに。いきなりおじさんに騙されるわけです。そしていきなり奴隷のような仕事をさせられ、奴隷のように扱われるということになっていくのです。ヤコブのおじいさんのアブラハムも実はそうでした。神様ね、アブラハムにね、私はあなたを祝福するっておっしゃるんですね。で、私はあなたをのあなたの子孫にこの土地を与えるって、こう神様はアブラハムに約束なさって、祝福するって約束なさるんですけど、いきなり飢饉に見舞われるんです。いきなり飢饉に見舞われて、アブラハムはエジプトに逃げていかなきゃいけないわけです。で、エジプトに逃げていったら奥さん取られそうになる。私たちは神様があなたを祝福するっておっしゃったときに、あ、すぐにね、じゃあ宝くじでも当たってね、人間関係も全て良好でもうというような、ね、ことを、ね、思い浮かべる人もいるかもしれないけれども、でも神様が私はあなたを祝福するっておっしゃるときに、それとはちょっと違うっていうことを私たちは本当に知る必要があると思います。私があなたを祝福するっておっしゃったその中心は何か、私があなたと共にいるということであるのです。あなたがどこへ行っても私はあなたと共にいて、あなたを守る、危険から守る、そしてあなたをこの祝福の地に連れ戻して、この土地をあなたに与えるとおっしゃる、それが神様の祝福であるのです。神様が、私があなたと共にいるのだとおっしゃるときにですね、これはどういう意味があるでしょうか。人類の父祖、始祖、アダムとエヴァですね。アダムは神と共に歩むものとして作られたのです。神は人をご自分の形に似せて作られたと、あるその形というのは影という意味でもあると言われています。本体があるところに影がそこにあるように、神と共に歩むもの、それがアダムでありました。そのように作られた。ところがアダムはですね、神様と共に歩くことを欲せずにですね、望まずに罪を犯して、神様から神様の目を逃れて隠れるわけです。そんなアダムに向かって神様おっしゃるんですね、人よ、あなたはどこにいるのか。神様の方からアダムのところに寄ってきて、アダムと共に歩こうとなさった。神様が、私はあなたと共にいるとおっしゃる時ですね、それは神様から離れていこうとしている人間のところに神様ご自身がやってきて、私はあなたと共にいると祝福してくださるのです。私自身もですね、そうだったなと思うのです。私は皆さん ご存知の通り、伝道者の、キリスト伝道者の息子として生まれました、生きてきました。しかし大学生の時に神様と共に歩むことを欲しなくなり、そして自分勝手な道、自分の欲望を追求して生きる道を歩こうとしたのが私だったのです。そして私はそれで病気になったり希望を失って絶望しました。しかしそんなところに神様がやってきてくださったのです。自分の方から神様に近づいていこうとしたわけじゃなかった。神様の方から私の方にやってきて、ご自身を表して私を救ってくださったのです。そして私があなたと共にいると約束をしてくださった。私はエノクっていう名前ですけども、聖書の中にですね、エノクは神と共に歩んだって書いてあるんですね。ところが私はそのエノクらしくなくてですね、神様のところから離れて生きようとしてたのが私だった。ところが神様の方から私のところに来て、私と共に歩いてくださった。だから今でも問題だらけのこの私が神様に生かされているのです。神様の祝福があったから私は今の私になることができたのでした。私が神様と共に歩こうと思って決心したからではなかったのです。神様の方が来てくださって 私はお前と共にいるといつも語りかけてくださる。それによって私は生かされました。ヤコブに与えられたと同じ祝福が私たち一人一人に与えられるのです。ヤコブはですね、眠りから覚めて、はあ、誠に主がこのところにおられるに私は知らなかったと言いました。私たちが気づかないところ、ここに主がおられるのだろうかと思うところに主は確かにおられたのだとヤコブは告白しました。ここは天の門だ、ここは神の家だと言いました。ヤコブはですね、翌朝早く目覚めて、自分が枕にしていた石をこう立てて、そしてその上に油を注いで、そこの場をですね、神の家という名前にしました。で、彼は神様に誓うんですね。なんて誓うか。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの10分の1を必ず捧げますって約束するんですね。でもこの約束ね、よく考えたら面白い、非常に面白いですね。あなたが私に着るものと食べるものと着るものをくださり、あなたが私をこの父の家に帰らせてくださり、あなたが私の神となってくださるならって言うんですね。ヤコブは神様と取引しなかったんです。私はこれこれするから、私はこれこれ捧げるから、神様私を祝福してくださいって言わなかったんですね。彼は神様に捧げるべきものを持ってなかったんです。この時何も持ってなかった。彼は杖しか持ってなかったのです。よくね、初詣とか行くじゃないですか、人々は。そして今年一年の、祝福ですよね、を賽銭で買おうとするわけです。中には100円で買おうとする人もいるわけですね。子供とかだったら10円で買おうとするわけです。1万円で買おうとする人もいるかもしれませんけれども、私はこれこれするから神様私を祝福してください、私は毎週これから礼拝に行くから神様私を祝福してください、毎週献金するからというような取引をしてないのです。また神様はそのような取引をですね、私たちとしようとはなさいません。そうではないのです。神様がまず一方的に与えてくださる。神様は一方的に食べるものを与え、着物を与え、そして自分が逃げていかなければいけなかった元のところに連れ戻してくださる、祝福してくださる。まず一方的に私の神となってくださる。その一方的な恵みが先にあって、それから私たちはその恵みに対して感謝の捧げ物をしていくのであります。それで良いのです。神様、私たちが神様に対して何か取引をするような、そういうことを求めてはおられないのです。まず私の恵みを受けなさいと神様おっしゃる。私が共にいる、私があなたに食べ物を与える、私があなたに着るものを与える、守って、そしてこの土地にもう一度連れ戻す、私があなたの神となると、まず最初に神様は私たちに約束してくださって、それを与えてくださる。その時に私たちは神様に自分のすべてを、10分の1っていうのはすべてという意味です。すべてを捧げるというのが10分の1を捧げるというのとことなんですけれども、自分のすべてを捧げていくものとなっていくのです。この時からですね、まだ何もわからない、この先どうなるかわからない、その中にあって、ヤコブが神様のものとされる人生が始まっていくのです。この方が私たちと共におられる、この方が私たちがどこに行っても何をしていても 祝福し守ってくださるのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を褒めたたえます。主、私たちは今何かをあなたに捧げることができないようなものかもしれません。しかしあなたご自身がまず私たちに現れて、私があなたと共にいると、あなたがどこに行っても私はあなたと共にいる、あなたを守る、あなたに食べるものと着るものを与え、この祝福の地に連れ戻す、私があなたの神となると約束してくださっていることを感謝します。まずあなたの恵みがあって、私たちはそれをあなたに何もお返しすることができない状況の中でそれを受けさせてください。主イエス様、そしてあなたが本当に豊かに注ぎ満たしてくださった時に、私たちもあなたに私たちの10分の1、私たちの全てをあなたにお返しするものとなることができますように助けてください。主イエス様、あなたの圧倒的な恵み、あなたが与えてくださる一方的な恵みをまず本当に味わい知るものとなることができるように、そのことをまず知ることができるように、主イエス様、私たちを導いてくださいますようにお願いします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。